はい、それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。ヨハネの福音書11章の1節から16節、第3版の聖書のお持ちの方は新約聖書の200ページです。ヨハネの福音書11章の1節から16節お読みいたします。さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといって、マリアとその姉妹マルタとの裏の出でベタニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。そこで姉妹たちはイエスのところに誓いを送って言った。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられる者が病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロと愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお二日とどまられた。その後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか？イエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし、夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。イエスはこのように話された。それから弟子たちに言われた。私たちの友、ラザロは眠っています。しかし、私は彼を眠りから覚ましに行くのです。そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょう。しかし、イエスはラザロの死のことを言われたのである。だが、彼らは、眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時、はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ、彼のところへ行きましょう。そこでデドモと呼ばれるトマスが、弟子の仲間に言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。それでは、愛する者のためにというタイトルで、近藤牧師が説教いたします。
先ほども、私は何人かの方々の病との戦いということを具体的に挙げながら、共に祈りました。私たちは様々な病と直面し苦しむことがあります。私たちの人生の歩みと病とは切って切り離せないものとも言えるかもしれません。自分自身が負ってしまう病、抱えてしまう病。愛する人が抱えた病。家族が抱えている病。先ほど私たちは熊谷くんのためにも祈りました。本当にその病状を絶えず私も気にしながら祈り続けています。また昨年末には父の突然の病ということがありまして、その突然の現実を家族で必死に受け止めようとしています。あるいは死ということ。私たちは人の死と直面し、悲しみを覚えます。私たちの人生の歩みと死とは切って切り離せないものです。切り離せないというよりも、すべてのものがこの死へと向かって歩みを続けている。いきなりの病や死という言葉で始めた今日の説教ですけれども、開かれていますのは、ヨハネの福音書の11章の1節から16節までです。 このヨハネの福音書の11章にはあまりにも有名な一人の人物にまつわる話、一人の人物の復活の記録、死から蘇ったという記録があります。その導入の部分が今日は開かれています。この箇所を通して私たちが直面する様々な人生の現実、この現実の中で、あなたは一体何を見上げるのかという神のその語りかけを共に聞いていきたいと思います。今日も主には二つの点でお話をしたいと考えています。第一点目は、信仰者であってもということ。信仰者であってもということ。第二点目は、この世の光を見上げてということ。この世の光を見上げてということ。第一点目、信仰者であってもということですけれども、ヨハネの福音書の11章で描かれる場面の背景を伝えています。背景を伝えています。1節と2節。まあ、何の変哲もないと言いますか、単純な説明のようにも思えるんですけれども、しかしこの1節と2節を読むときに、私は思わずうなりそうになるんです。何の変哲もないように思えるヨハネによる説明文のように思えるこの1節と2節、しかしなんと簡潔に私たちの人生の現実というものを表している言葉かとうなりそうになるんです。1節と2節、2節を改めて読んでみたいと思います。では、ご一緒に1節と2節をお読みしましょう。ヨハネの福音書11章1節と2節。はい。さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといって、マリアとその姉妹マルタとの村の出で、ベタニアの人であった。このマリアは、主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。はい。一節。さて、ある人が病気にかかっていた。ある人が病気にかかっていた。私たちが直面する現実です。この会堂に集うですね、皆さんの様々な抱える病を抱えながら、皆さんこの場所に集っておられる方が多いと思うんです。体の不調や様々な痛む部分。どこにも問題がありませんという方の方が珍しいような、そのような現実を私たちは抱えます。自分たちのことだけでなく、高齢になった親のその病の問題。私たち病気ということをですね、自分が病気にかかるということ、あるいは家族が病気にかかるということを事前に宣告されているわけではありません。まあ、信仰を持っていたらですね、そういうことがよくわかるようになりました。2016年1月15日、あなたは風邪をひきます。もし私が皆さんに言い始めたら、私のことをぜひ追い出してください。ですね。あるいは本気でですね、風邪をひかせるために何かをやるかもしれないですけれども。2月3日もっとあなたは大きな病気にかかります。5月3日あなたは難聴になります。脳梗塞になります。まあ怪しいですね、そんなことを言い出したら。私たちわからない。事前にわかるわけではない。だからこそ、私たちはその現実の中で、大いに動揺を覚えます。動揺するんです。そして恐れを覚えるんです。それは昔も今も現代も変わらない。2000年前のイエス様の時代も現代も変わらないんです。イエス様の時代に病気にかかるということ、病にかかるということ。私たちはその2000年前よりもはるかに進んだ医療技術を持つ社会に生きています。 2000年前のイエス様の時代のことを考えるときに、それはたとえ軽い病であったとしても、私たちは薬一つで治せるような病であったとしても、イエス様の時代にはまさに致命傷となっていた。そんな現実があったはずです。この時誰が病気にかかっていたのか。名前が次に説明されています。ラザロと言って、さらにそのラザロがどんな人物かということが説明されています。マリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であった。ラザロという人物がどのような病にかかっていたのかはわからない。しかしそれは死に至る病であったということなんです。さらに、ラザロの説明が続きます。2節、このマリアは、はい、兄弟である、姉妹であるマリアの説明です。マリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。何を強調しているのか、ヨハネは。それは、このマリアという人物が、この名前が語られるときにもちろんたくさんのマリアがいました。イエス様のお母さんのマリアであったり、マグダラのマリアであったり。しかし、それがベタニアのマリアであった。そしてイエス様の足を香油で拭った。香油を塗って髪の毛でその足を拭ったマリアであった。ということが言われるときに、このヨハネの福音書を読んだ人々は、イエス様の時代の人々は、このヨハネの福音書が書かれた時代の人々は、ああ、あのマリア。そこに浮かんでくるのは、ああ、あの素晴らしい信仰を証ししたマリア。ということなんです。前後しますけれども、しかし、ヨハネの福音書の12章ではマリアの実際の行動が記録されています。この時、イエス様はマルタ、マリア、ラザロの家に滞在していました。その時にマリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。イスカリオテのユダが怒り出しました。もったいない、なんて無駄をするんだ。ナルドの香油、非常に高価な香油は300デナリ。当時の300日分の賃金。すごい額ですね。今の額にするならば何百万円と言えるような、そのような額をマリアは貯めて、ナルドの香油を少しずつ貯めて、そしてこの時一気にイエス様に捧げした。イエス様が十字架に向かわれようとされているのを、死へと向かおうとされているのを、マリアは察知していたのかもしれません。すでにまだイエス様が生きている間に、マリアはすでに埋葬のための準備をした。それほどまでにイエス様を愛したマリア。自分自身を捧げたマリア。そのマリアの弟の兄弟のラザロが病んでいたとヨハネは告げるんです。回りくどいような説明ですけれども、マリア、そしてその姉妹であるマルタ、そしてラザロ。この兄弟三人の兄弟がその信仰を共有しながら、いつもベタニアを訪れるイエス様を迎え、もてなし、イエス様との交わりを喜びとし楽しみ、そのようにして生きていた兄弟たちであることが浮かび上がるんです。不思議なことに、この三人の親の存在はどこにも出てきません。まあこのようなことが言われています。この三人の親はおそらくもう早くに亡くなっているのではないか。だとするならば、親を失った家庭の中でこの三人は、この三人の関係を深めながら、励ましながら、またイエス様に対する信仰が与えられたことを喜びながら歩んできた。そんな三人だったと思われるんです。 イエス様がベタニアを訪れる時にはこの家にたくさんの人が集まっていたことがわかりますので、地域でも評判の良い3人だったのかもしれません。しかしそのような兄弟をも容赦なく病が襲うんです。そして死が襲う。この現実がこの一節と二節によって描き出されるんです。信仰があれば病気になんかかからないならば話は早いです。信仰が厚ければ病にならないだとするならば、私たち一生懸命信仰を厚くしようとするかもしれません。そのような変な教えもあります。病気になればあなたには隠された罪がある、それを悔い改めない限り治らない、そんなことを言われてしまったらば、私たちは病という現実を間違った観点でしか見れなくなってしまいます。イエス様の時代はまさにそうでした。長血の女が病が治らないということを人々からのけ者にされながら後ろ指を刺され続けた人生、37年もの間伏せていた男、38年もの間伏せていた男、病が治らなければ治らない分だけ罪が厚いと、罪が重いとされた生まれつき盲人の男、母親の体内で犯した罪が原因だ、両親が犯した罪が原因だ、そのように言われ続けた人生、私たちは同じような過ちを私たちのこの現代の社会の中でも人として犯し続けてしまう。もちろん病というのはあのアダムとエバがエデンの園において罪を犯した後に発生した現実です。しかしたとえ信仰が与えられたものであっても、信仰者であったとしても、私たちは苦しみ悲しむ。その現実から生まれながらの罪人である私たちはある意味逃れることはできない。このことをこのヨハネの福音書の11章の1節と2節は私たちに語りかけるんです。この現実の中でラザロの姉妹であるマリアとマルタはイエス様のところに懸命な思いで必死で使いを送りました。このようにことづけをするんです。主よご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。ここで彼女たちの言葉は止まるんです。だからイエス様早く来て、私たちの愛する弟、あなたが愛する弟を治してください。もちろんこのように言葉を続けたい。しかし彼女たちはこの現実を伝えればイエス様がすぐにでも来てくださるということに確信を抱いているんです。しかしそんな彼女たちの期待はある意味裏切られるんです。彼女たちの弟ラザロは彼女たちの願いも虚しく、この病の中で死んでしまう。信仰者であっても悲しみを経験します。なぜとうめきながらつぶやくことがあります。主よ、もしあなたがここにいてくださったならば、私たちはこんな悲しみを経験しなくてもよかったのに。私たちも何度も何度もやがて語られることになるマリアとマルタのつぶやきを同じように神様に向かってつぶやきたくなってしまう、この現実を抱えるものなんです。信仰者であっても、もう一つの視点から信仰者であってもということを考えてみたいと思います。この三人の兄弟から視点をイエス様の弟子たちに移します。なぜかイエス様はなかなか動こうとしないんです。この知らせを受けてからも動こうとしない。多くの人々がイエス様を信じたヨルダン川の向こう側の地にイエス様は滞在をされていました。 おそらくその伝道の働きはこの時にもまだまだ続けられていたのだと思います。イエス様のもとに多くの人々が押し寄せてやってきて、かつてバプテスマのヨハネを通して教えを受けた人々が訪れたイエス様のもとに次々とやってきて、次々とイエス様を信じていく、そのような伝道が展開されていた真っ只中、真っ最中だったと思われます。なかなかその伝道を離れることが難しかったのかもしれません。しかしようやくその知らせを受けてから2日後に腰を上げたイエス様は弟子たちに語りかけるんです。7節、その後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。もう一度ユダヤに行こう。この言葉を聞いて慌ててしまったのがイエス様の弟子たちです。8節、弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか。これ簡単に書かれているように思えるんですけど、もう弟子たちはですね、動揺しまくったと思うんです。ちょっと待ってくださいよイエス様、とんでもない、あんな恐ろしいところにまた戻っていくんですか。直前じゃないですか、私たちがあんなに恐怖の体験をしたのは。運ばれてきた石を男たちが手に取って今にも私たちに向かって投げつけようとしていたあの場面は忘れることができませんよイエス様。無理もないんです。イエス様がこの時向かおうとしているベタニアの村、ラザロとマリアとマルタが住んでいたベタニアの村というのは、イエス様たちを取り囲んだユダヤ人の男たちが石を今まさに投げつけようとしていた、その事件があったエルサレムからはたったの3キロしか離れていない、3キロしか離れていない村なんです。さっきだった男たちがいるところに一つの知らせが寄せられて、イエスがベタニアに戻った、ユダヤのベタニアに戻った、このような知らせが伝わろうものならば、すぐにでも再びさっきだった人々が押し寄せてくるような、そのような状況がここにはあったんです。11節から13節までの弟子たちの、イエス様と弟子たちのやりとり、イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょう。私ずっとですね、この弟子たちの言葉、眠っているのなら助かるでしょう、あ、よかったですね、まだラザロは無事なんですね、じゃあイエス様早く行ってあげないと、イエス様が行ってあげたらば彼はきっと助かります、という言葉として読んでいたんですけれども、しかしこの背景を考えるときに別の弟子たちの思いというものが浮かび上がってくるように思うんです。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょう、イエス様だったら行かなくていいじゃないですか、眠っているのなら目を覚ましますよ、回復に向かって眠っているんでしょ、だったらあんな恐ろしいところにわざわざ足を向ける必要はないでしょうイエス様。彼らは恐怖に心を支配されているんです。13節でイエス様はしかし彼らに向かって、13節14節、しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである、だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。イエス様のこの言葉を聞いたときに弟子たちはますます思ったことと思います。イエス様だったらますますいいじゃないですか、もうラザロは残念ながらあなたがどんなに愛していたラザロであってももう死んでしまったんです、イエス様だったらばあなたがもう行く必要はない、とどまりましょうこの場所に、こんなに伝道がもう展開されているんだから 私たちのこの地での責任は大きいのだから、イエス様頼むから、ベタニアに向かうのはやめましょう。嫌です。というのが、弟子たちの思いだったんです。しかしイエス様はそんな弟子たちに向かって語りかけます。私は、あなた方のため、すなわち、あなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ、彼のところへ行きましょう。不思議なことを言いました、イエス様。もちろん、ラザロが苦しんでいるそのところにイエス様がおられて、その場でラザロの病を癒すのが、最も良いことと思われた。しかし、ラザロの死という現実を通して、あなた方が信じるようになる。このような言葉をイエス様が語られ、そしてはっきりと、さあ、彼のところへ行きましょうと、弟子たちに向かって宣言をされるんです。ベタニアに出かけていくということ。弟子たちは足をすくませていました。誰もそのような恐怖を覚えるところに、面倒なところに行きたくはない。関わりたくない。16節に描かれる、記録されている弟子の一人であるトマスの言葉。勇猛果敢な、このトマスの言葉。まるでですね、弟子たちの恐れを振り払うかのように、まだまだ恐れてしまって、本当にあのユダヤに戻っていくのかとおじけづく弟子たち、他の弟子たちの仲間たちに向かって、トマスは言うんです。私たちも行って、主と一緒に死のうではないか。ここまでの覚悟をして、ここまでの覚悟が必要とされていた。そんなことを表すトマスの言葉なんです。はい。その現実の中に足を向けていくということ。そこで求められる覚悟というものが、このイエス様の言葉から、そしてトマスの言葉から浮かび上がります。今日の2番目の点、この世の光を見上げて、この世の光を見上げて、ということに移りますけれども、マリアとマルタにとって、弟の病と死というこれ以上ない悲嘆の中で、そして弟子たちにとっては恐怖に足がすくむような状況の中で、イエス様が一体彼らにどんな言葉を語りかけておられるのか、今日は特に弟子たちに対してですけれども、来週以降はさらにマリアとマルタに対してどのような言葉を語りかけておられるのか、私たちも共に耳を傾けていきたいと思うんです。9節と10節、この箇所をご一緒にお読みしましょう。イエス様が弟子たちに語られた言葉、ヨハネの福音書11章9節と10節。はい。イエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。当時のユダヤ人はローマ人も日の出から日没までを12時間に区切って分けました。昼間歩けばつまずくことはない。もちろん昼間に歩けばつまずくことはありません。しかし夜になると街灯などない道では真っ暗闇で何につまずくかわからない。まあ単純なことをですね、イエス様一体これは何を言っているのか。おそらく弟子たちのうちでは、ベタニアに戻るにしても、夜中のうちにこっそりと戻っていきたい。これが本音だったはずです。わざわざ昼間、人々がすぐにイエス様の姿を見て、弟子たちの姿を見てエルサレムに伝えて、そして男たちがやってくるような、そのような昼間ではなくて夜のうちにこっそりと戻っていくんで、イエス様いいんじゃないですか。これが弟子たちの本音であったはずです。しかしイエス様がおっしゃっていたのは単に、ベタニアに夜に行くのか昼に行くのかということではありません。ここで昼間に歩く、夜に歩くということが私たちのまさに信仰の歩みと重ねられているんです。 昼間歩くということ。昼間歩けば誰でもつまずくことはないこの世の光を見ているから。しかし夜歩けばつまずく光がその人のうちにないから。この世の光とは一体何か。昼間歩けばつまずくことはないこの世の光を見ているから、イエス様は単に太陽が出てるから昼間歩けばつまずくことはないでしょうと言ったのではなく、この世の光を見ているからつまずかないで済む。しかし闇の中を歩めば光はその人のうちになく必ずつまずいてしまう。このように語られるんです。この世の光という言葉、私たちはこのヨハネの福音書からすでにその言葉を聞いたはずです。ヨハネの福音書の8章の12節、ヨハネの福音書の8章の12節、何ヶ月か前に開いた箇所ですけれども、その箇所を確認してみましょう。少し前の8章の12節、この箇所をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書8章12節、はい。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。ここではっきりとイエス様は語られていました。私は世の光です。誰でも世の光を見るなら、世の光であるイエス・キリスト、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つ。弟子たちに対して語られている言葉であり、同時に死という現実の中で悲しみ苦しみを覚えるマリアとマルタに対しても前もって語られていた言葉のようでもあります。昼間に歩くとはこの世の光を見ているということ、つまりキリストに対する信頼を失うことなく、どのような現実の中にあっても、キリストを見つめるということ。夜歩く光がその人のうちにないというのは、様々な現実の中でキリストを見つめることを忘れてしまうということ、やめてしまうということ。あなた方がそれぞれの歩みの中で、教会の歩みの中で覚える現実がある。その現実はあなたの心を闇で閉ざそうとするものかもしれない。しかし私は世の光としてあなたの前にいる。私を見なさい。悲しみに沈む中にあって私を見なさい。恐れを抱く中にあって私を見なさい。私があなたのうちにいるのだから。私たちの信仰が問われるとき、こんなに辛い思いを許されるような神など信じることができない。まずそのようなことを口にしたくない。こんなに嫌な思いを許されるような神など信頼できない。しかし思い出したいと思うんです。十一章の一節二節、信仰者であっても悲しみを覚え、痛みを覚え、苦しみを覚え、また恐れを覚える、この現実が私たちの上にあるんです。私を見なさい、イエス様は語るんです。そしてもちろん主はただ沈黙をされている方ではないんです。十一章の四節、イエス様は語られました。この病気は死で終わるだけのものではなく神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。そして十四節十五節、ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところへ行きましょう。もしかするとマリアとマルタが必死な思いで使いを寄せて送って、その使いがイエス様のもとにたどり着いた時にはすでに ラザロは死んでいたのかもしれません。なぜならばイエス様が2日後に立ち上がり出かけていき、たどり着いた時にはもうすでにラザロは死んで墓の中に入れられて4日も経っていたというんです。マルタとマリアにとっては悲しみでしかない弟の病と死という現実、イエス様に恨みたくもなる。なんでイエス様もっと早く来てくださらなかったんですか。しかしイエス様はその現実に働き、それを神の栄光の現れる場へと、また弟子たちに信仰を促されたように、私たちの信仰が増し加えられる場へと変えられると、そのように宣言をされるんです。イエス様は来週以降の箇所において、ラザロの蘇りという奇跡の技をなされます。マリアとマルタにとっては、イエス様がその時いてくださらなかった。他の苦しみ悲しみを負っても恐れを抱いている、不安を抱いているその場所にイエス様がいてくださらなかった。イエス様は確かにその知らせを受けてからも二日とどまられたんです。それは姉妹にとっては、マリアとマルタにとっては、彼女たちが望んでいたタイミングで得られた助けということではなかったんです。彼女たちにとっては悲しみの現実が重くのしかかりました。しかし、そのような人間の現実は、イエス様はまさに神が働かれる神の現実へと変えられるんです。あのカナの婚礼がそうでした。結婚式の席上で葡萄酒がなくなってしまった。大失態。失敗とも言えるような、そのような現実。もう一生その夫婦は、あの結婚式で、葡萄酒がなくなった祝宴において葡萄酒を切らせた夫婦として、その汚点を生涯追っていかなければならなかったはずの、その新郎新婦。しかし、その現実の中に、イエス様が働かれた時に、まさにその、失敗をこそ、イエス様ご自分の栄光が現れる、その舞台へと変えられていったんです。私たち自身、私たちという罪人、様々な罪や問題を抱えた私たち。しかしこの現実にも神が働くときに、神様の栄光を表すには程遠いような、そのような私たちをこそ、神が変えてください。これが私たちに与えられた希望ではないのでしょうか。様々な失敗をします。理不尽と思えるような現実を抱えます。しかしその現実の真っ只中に神が介入されるその時、私たちは神を知るものとされるんです。クリスマスというのはもうどうしようもない。人間が抱える残酷さ、残虐さ、愚かさ、罪深さ、憎しみ、絶望的な、このような闇の中に、まさにキリストが下ってこられて、この世界をも、堕落したこの世界をも、神が栄光を表される場へと変えてくださる。このことを私たちはクリスマスの時に覚え続けたはずです。信仰者であっても、とこの説教を始めました。信仰者であっても抱える現実があります。私たちは苦しみを覚えます。しかし同時に私たちが信仰者であるからこそ、愛する者のために命を懸けてベタニアへと向かわれたイエス様の姿を覚えることができるんです。信仰者であるからこそ、そんな重荷を負う必要などないはずなのに、わざわざ人としてこの地上に下ってくださったイエス・キリストを覚えることができるんです。愛する者のために、 愛してくださる私たちのために命を懸けて十字架へと向かってくださったキリストを覚えることができるんです。信仰者であっても覚える苦しみの中で信仰者であるからこそ、私たちの前に立ち私を見なさいと語ってくださる主がおられることを知るものとされているんです。私たちが覚える様々な現実の中で伴ってくださり、私たちの恐れや悲しみを受け止めながら、人の現実を神の現実へと変えてくださる主がおられます。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし、夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。与えられた今週の歩み、私たちに向かって私たちを愛すると宣言し、また私を見なさいと、私は世の光ですと、あなたの光ですと、そのように語ってくださる主に従って歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、私たちはしばしばたくさんのことで恐れ惑い、動揺し、怒りを覚え絶望的な思いになり、悲しみを覚え苦しみを覚えます。信仰者であってもなぜこのような苦しみをと思うことがあります。しかし信仰者であるからこそ、私たちは主を見上げます。私たちの現実を見つめるものとされ、深い悔い改めへと導かれ、主が私たちに先立って、私たちが到底足を向けたくないような現実へも主が先立ち私たちを招いてくださり、共に立ってくださる、そのことに信頼をいたします。今週一週間の歩み、私たちの歩みを主にお委ねいたします。それぞれがうちに抱えている様々なもの、主はすべてを知っておられます。私たちには遅いと思えることであっても、しかし主の時が来ることを信頼して、共に歩む道へと私たちを導いてください。感謝いたします。私たちの救い主キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アメン。